本日2021年3月8日なんですけどもね、何の日かわかりますか？こんなね、月曜日ですよ、平日。特に何でもない日でしょってね、思ってる人多いかもしれませんけどもね。いや、そんなことないかな。これをね、なんか何年後かに、ポッドキャストでね、聞き直してたりとかするとね、いや、何の日だろうって思ってる人もすごい多いと思うけど、今日に限っては、ね、リアルタイムでね、現代を生きてる人、もうこのラジオ聞いてる人はね、いやー、3月8日はもうこの日でしょと。もうツイッターとかさ、もう SNS とかはね、もうこの話題が、もうネタバレが怖くてみたいなさ、見れませんみたいなね、そんな一日を過ごしたんじゃないでしょうかということでね、今日3月8日、こちら、新エヴァンゲリオン劇場版、こちらの公開日でね、ございますね。いやー、待った。本当に待ったね。何年待ったかっていうとですね、まあ、エヴァンゲリオン、まあ、テレビシリーズからずっとやってますよ。で、その後にね、まあ、劇場版みたいなまたね、まあ、いろいろやって、まあ、今のね、新劇場版があるわけなんだけどさ。で、まあ、それが、ジョー・ハー・キューってあって、で、最後に、新エヴァンゲリオン劇場版ってなるんだけど、このジョー・ハー・キューって3部作あってさ、その、最後の Q っていうやつがさ、まあ、その、一番最近のね、映画なわけなんだけど、Q 公開されたのいつか知ってますか皆さん。2012年の11月17日公開です。だからもう、8年半ぐらい前なんだよね。だ長い。待った。本当に。もう、お待たせいたしましたって感じだよね。お待たせしすぎたのかもしれませんって。ほんとそんな感じなんだけど。いや、ようやくね、待ちに待った映画がね、公開されるということで、私、行って参りました。平日なのに、うん、行って参りました。そんなね、もうここで行かなくていつ行くんだって話でございますから。あ、一応私も、まあ、エヴァンゲリオン好きですよ。そのリアルタイム勢だからさ、その、中学生の頃にね、テレビシリーズ始まって。で、それちゃんと見てましたからね、リアルタイムで。もう部活があるわけじゃない、中学生の頃とか部活があってさ。で、放課後ね、なったら、授業終わって放課後なったら部活行くんだけど、やべえ、今日、エヴァ録画してねえ、つって。で、授業終わって、中学校から走って自宅まで戻って、で、録画して、で、学校戻って部活行くみたいなね。そんな日もありましたよ、私。そのぐらいリアルタイム勢でございます。本当にね、なんだろう、シンジ君とかね、14歳とか、そういう、まあ、キャラクター設定ですけど、私も14歳とかでしたからね、当時。それが気がつけばね、40歳ですよ。どんだけ待たせるんですかってところだけど、一応今回で完結という、ことになっておりますからね。さあ一体どうなるんでしょうかというところなんですが、今日、ネタバレが怖いっていう人いっぱいいると思うんだよね。まだ見てないよって人いると思う。で、基本的にはネタバレは今日しません。まあ、今日っていうか基本的にしません、私ね。やっぱネタバレって嫌じゃんって思うのよ。だから、まあ、喋ったとしても冒頭の5分10分とかの話を、まあ、でも喋るかっていうと今回喋んないんだけど、うん。まあ、言ってもそのぐらいじゃない。ネタバレにはなるかっていうとさ、でも、これエヴァンゲリオンに関しては、最初の、本編の5分だ、10分だってところも、まあ、すでにね、ネット上で公開はされてるのよ。最初の12分ぐらいは。公式サイトは出してるわけ。なんだけど、でもさ、最初の5分10分ですらネタバレじゃん、やっぱ。エヴァに関しては特に。って思うのよね。だから、あんま喋りたくないなって思ってて、今回本当に、あらすじとかそういう話はしない。うん。じゃあ何の話するのって話なんだけど、 もうエヴァのちょっとした思いというかね。まあ、そんなところをね、思いってことでもないけど、まあ、軽くね、エヴァンゲリオンのね、新しい、まあ、映画、新エヴァンゲリオン劇場版、こちらについてね、少し語っていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、まあ、ネタバレ怖い人はね、まあ、ほぼネタバレないと思いますけどもね、一回ここでね、今日はね、エヴァ見てから、ね、ラジオ聞いた方がいいかもしれませんね。でも基本的にネタバレしない予定なので。なので、まあ、安心して聞いていただけたらなと思いますんでね。うん、少しのネタバレも嫌って人だけは、ちょっとね、まあ、後ほど、ポッドキャストでね、楽しんでいただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル大東です。こんばんは。というわけでね、まあ今日はやっぱりね、新エヴァンゲリオン劇場版、この話をせずに何の話をするんだというところなんですがね、いや本当よかった、いけてと思って、もともと3月8日月曜日でね、普通に仕事があるんですよ。なんだけどちょっと事前にその、まあ、エヴァね、その公開日がさ、結構直前に決まったじゃない、そのコロナの関係とかでさ、公開日延期になってて、で、まあ、いつ公開しますよなんてのがさ、決まったのが3月入ってからなんだよね。だから3月8日に公開なのに、3月入ってから公開日が決まるっていう、本当にバタバタなスケジュールでさ、で、私、3月8日公開日って決まった翌日とかかな、職場の方にね、言いまして、3月8日の月曜日って休めたりしますかねつって、大丈夫ですよつって、あ、じゃあ休みでつって、で私速攻で休み取りましてね、3月8日ちゃんと無事ね、行ける体制を作りました。で、まあね、作ったはいいですけどもね、まあその後実際どんな感じで上映されるんだろうっていうのはあってさ、っていうのも、まあ、前回の、エヴァンゲリオンの9だよね、劇場版の9なんだけど、これに関しては世界最速上映っていうのがあって、その公開日の0時に、夜中だよね。で、まあ、公開されるというところでさ、世界最速上映っていうのがね、やっててさ。で、私、その時は、新宿のバルト9ってところでね、9の世界最速上映見たわけだよね。だから、今回に関しても、まあ、コロナとは言いつつも、3月8日、世界最速上映やるのかなってちょっと期待はしていてさ、ただどんな感じになるのか全然わかんなくて、でチケットの販売の仕方とかもわかんないし、もう何にもなんか告知がないからさ、どうしようどうしようって思ったんだけど、そしたらさ、3月の3日か4日ぐらいかなに、ニュースが流れて、チケットの販売に関しては3月の5日の金曜日の0時から販売開始になります、そういう風にちょっとアナウンスが流れて、なるほどと思って、でそこでチケット買えますよ。でその時点では世界最速上映とかそういうものはなくて、だから今回さすがにないのかなっていうところだったんだけど、まあでもちょっとね、経過を見ながらね、もしそういうのがあればね、まあ私もね、今、渋谷に住んでますから、まあ新宿でやるにしろね、渋谷でやるにしろ、池袋でやるにしろね、六本木でやるにしろ、まあ行きますよ。 ね、そういう機会がありましたら。だからそれをね、ちょっと狙っていたんですけども。まあ、実際、3月5日の0時になるまで、特にそういう世界最速上映とかってなくてさ、そういうアナウンサーなかったから、まあ、普通に、じゃあ、ね、朝一とかで見に行くしかないんだろうなっていうところだったんだけど。で、おそらく、一番早い上映の時間っていうのが今回は朝の7時だったんだよね。で、朝の7時から開始されるんだみたいなさ、一応事前に3月も4日とかの時点でかな、そのチケット販売は3月5日なんだけど、3月4日の時点でその上映スケジュールとかっていうのがさ、その各劇場のさタイムシートみたいなので見れるんだよね。で、それで7時からってのがね、もう乗ってたからさ、なるほどねと思って、7時が最速上映かと思って、そこを狙いたいなってやっぱ思うのがね、まあ、前回世界最速上映見てる人間ですからねっていうのと、あとやっぱりネタバレが怖いんだよね。だからそのもう最速で見てればネタバレなんてないわけじゃん。だけどさ、最速じゃなかった場合、ネタバレを食らう可能性がゼロじゃなくなっちゃうんだよね。だからな、できる限り早く見たいなと思ってたんだけど。で、まあ、いろんなところでね、もちろん公開しますよ。全国公開なわけだからね。なんだけど、まあ、私渋谷住んでるから、渋谷の東宝シネマとかでもいいんだけど、やっぱね、その新宿にあるバルトナインっていう映画館があるんだけど、そこがなんかエヴァのなんだろうな、イベントとして行くにはなんかそのバルトナインってところが少し俺の中で特別なんだよね。何かとバルトナイン絡むんだよね、エヴァの公開とかさ、その世界最速上映とかさ。だから、バルト9で見たいな、せっかくだからと思って。で、まあ、新宿なんでね、まあ、電車で一本で行けちゃうので。じゃ、今回俺バルト9でチケット取ろうと思って。で、3月5日金曜日、0時、ね、回りまして。で、チケット販売開始、なるわけだよね。で、バルト9のサイトにアクセスするわけ。サイトが重い重い。やばい、重いぞと思って、取れないぞ、チケットつって。で、一応、渋谷の方の、東宝シネマの方も、サイト見てたんだけど、そっちはもっと重くて、もう繋がらない、全く。だからもうこれバルト9でも、確実に取ってかないといけないなと思って。で、ちょっと読み込んだりとかして、そしたら、7時の回、その一番最初のね、初回の、上映の回、で、まあ、開けて画面が。で、席選べるんだよ。ね、席の画面が出てさ、席選べんの、その、オンライン予約でね。なんだけど、席取るじゃん。で、これで進めますみたいなさ、次へみたいな押すじゃん。そうすると、もう取られちゃってますみたいなのが出るわけ。で、それの繰り返しなわけ。もう、いい席を取ろうと。で、その、バルト9の中でも、まあ、一番、広い、その劇場なわけ、そこって、その朝一のねホールはさ、だからやっぱそこで見たいじゃんと思って、で朝一見たいじゃんつって、いい席で見たいじゃんつって、押して次へね取られてます、で戻って押して次へ取られてます、もう繰り返しなわけ、でもういい席がどんどんなくなってっちゃうわけ、だこれもうでも端っこの方とかで、後ろの方の端っことかで見ても。まあね、最速上映で見れたっていう風にはなるけど、でも堪能したいよと思って、作品をしっかり8年半待ってんだからね、9からさ、だからなぁと思って、ちょっと諦めようかなと思って、朝7時の会話で諦めて、で他の上映時間のやつを見たのね。で席数がね、まだ結構残ってますよとかって表示されてるから、そこ見たりとかして、 なんだけど、なんか他の劇場って、劇場ってホールっていうの、だからシアター、まあ一番でかいシアター9なんだけどさ、他のシアター3とかシアター2とかさ、そういうのはね、他でもすごい上映するんだけど、狭いのよ。でもせっかくだから狭いね、ホールで見たくないじゃない。だから、もうバルト9で一番でかいところで見たいなって思うと、次、シアター、その9、シアター9で、上映するのは、10時20分の回。なのね。その結局朝7時の回が終わって、その次の入れ替えで見れるっていうタイミングが、10時20分の回で。じゃあもうここで撮ろうと思って。もうできる限り朝早い方がいいかなと思ったけど、もう諦めて、ね、もう、一番シア、バルト9で一番広いところで、しかもいい席で、で、午前中に見れればもう十分じゃないかと思って。で、そこで、席を取ると。で、俺結構前の方好きなんだよね。前の方っていうか、その最前列だと首痛くなっちゃうんだけど、真ん中よりもちょっと前ぐらいが結構好きでさ、後ろすぎるとさ、ま、画面は全体的に見れんだけど、なんか映画館に来てる意味がないというか、その、目の、なんていう、視野全体に画面が入、なんかいっぱいになってほしいんだよね、せっかくの映画館だから。かといって、その、視野から外れちゃうぐらいでかいと、それも情報過多になっちゃって、もう、処理しきれないから、その、うまい具合なんだけど。で、まぁ、ちょっと前、中段よりも前ぐらいのところが、個人的には好きなんだけどさ。したら、その席、取れてさ、いい席だなと思って、俺が一番好きな席でさ、いい席取れたと思って。で、まあ、10時20分の回、ね、無事ゲット。で、もうあと当日はなんか QR コードね、なんかあるからさ、そのスマホの方に QR コードあるから、チケットをね、現地で発券してみたいな、そんな流れっぽいんでさ。よかったよかったと思って。で、そんなんでさ、楽しみですよ。3月8日、月曜日、ね、待ちに待ったって感じですよ。ただ、復習しとかないと、もう、8年半経っちゃってるからさ、前回9見てから。まあ、8年半とは言わないか、その間に1回ぐらい見てんだろうけどさ。でも、8年ぐらい経ってるわけだよね。言っても。もう、あんまし、覚えてないというか、そもそも、エヴァンゲリオン、ね、劇場版見てた人、皆さん、同じような意見かと思うんだけど、ジョとハに関しては、面白かったよね。まあ、Q が面白くなかったかって言うと、またそれ別の話なんだけど、ジョとハは、文句なしに面白かったと思うんだよ。その、俺たちが見たかった、エヴァンゲリオン、なんだよね。エンタメ。こういうのはエヴァンゲリオン見たかったんだわ、王道行ってさ、すげえ良かった。で、そこから一転して Q になって、うん、こっちの頭が9になってるわっすね。クエスチョンだよね。なんだけど、そっから8年経っちゃってっからさ、もう一回見て、で、復習しとかないと、これはちょっと映画ついていけないぞと思って。いや、ジョー・ハは見なくてもいいのよ。テレビ版とか見てればさ、内容はそんな変わらんし、テレビ版がパワーアップして、さらに面白くなったみたいな感じだからさ、ジョー・ハは。Q は、もう、なんでもないからもう、どこかからか、急に現れたやつだからさ、これだけは見とかんといかん、つって。で、前日、公開の前日の日曜日か、Q を見直して、復習しましたよ。久しぶり見たなと思ったんだけど。そしたらさ、正直ね、Q を劇場で見たとき、まあ、意味不明とまでは言わないけど、 なんだこれではあったんだよね、やっぱね。うん、意味不明か。うん、なんだこれ、何を見せられてるんだ俺たちはっていう感じだったんだよ。当時はさ、本当に。はっ、みんなポカーンとしてたんだよ。エヴァ見て。俺たちが見たかったエヴァはこれじゃないっていう感じだったの、正直。まあ、当時のね、まあ、ラジオとか残ってると思うよ。ちょうど8年半ぐらい前のラジオがあるからさ。それ聞き直せば多分わかると思うけど、ポカーンとしながら、渋谷から、その時は、じゃあ、新宿か。で、その時は、俺、池袋住んでたから、もう世界最速上映終わって深夜2時とかだよね。もう、何だったんだろうって思いながら、新宿からあの池袋まで歩いて帰ったからね。そんな懐かしい思い出があるぐらいの急だったんだけど、今見るじゃん。8年越しぐらいで見るじゃん。意外と意味わかるし、面白い。いや、ほんと意外なんだけど、あの時なんだこれってなったけど、面白いぞ、意外と。それは俺が大人になったから意味わかるし面白いって感じてるのか、ただただ8年っていうその熟成期間によってそういう理解力がつくようになったのか、まあ、なんだかわかんないんだけど、その当時なんだこれってなってた人、もう一回今のタイミングで見直してほしいね。やっぱりエヴァね、劇場版見るにあたって復習してほしい。面白いぞ、意外と見れる。やっぱなんかシンジ君に説明してあげてよって感じすごいしてたじゃん、キューってさ。誰も説明しないしみたいな。なんだけど、いや全然平気だなみたいな。意外とちゃんと、まあちゃんと作られてるのもちろんなんだけど、ぶっ飛んではなかったんだなと思って、っていうのがちょっとまあ印象だったの、Q のね。で、なるほどと。で、これ十分ね、復習できたなと思って、じゃあこれで万全よと思ってね。で、当日の、本日ですよね、3月8日月曜日、仕事休んで映画に行くっていう男ですけどもね。まあしょうがないよね、中学生からの思いがね詰まってますから。それ仕事休みますよ、そんなのね。で、行きますけど、で、まあまあ10時20分からね、上映なので、まあ劇場には10時ぐらいに着けばいいかなと思って、で、着いて発見して、で、ちょっと待ってればって思ったんだけど、着くじゃん、劇場バルト9ね。着きました、外人が並んでます。あれと思って、そんなね、みんなオンラインでチケット予約してるし、もっとスムーズに、もう、まあ、並んでたとしてもさ、別に館内でね、なんかちょっと列ができてるとかだったらわかるけど、劇場外に列ができちゃってんだよ。で、みんなチケットの発券だったりとか、エレベーターを待ってたりとかで、すげえ列が できてんのよ。で、俺10時に着いてるからさ、あと20分しかないわけ。おいおいと思って。20分、ちょっとそれまでにね、全部終わらして、上の階の方までね、行かなくちゃいけないわけだからさ、と思って。で、まあ、どの道チケット発券はしないといけないからと思って列並んでさ。で、ちょっとま、雨降ってるしね。もうやだななんて思いながらさ。で、並んで待ってて、どんぐらいかな ?7 分、8分、9分、10分ぐらい。10分だね。10分ぐらい並んでさ。で、なんとかチケット発券して。で、10時10分ですよ。で、こっからどうしよう。エレベーター待ってたらこれ10時20分の上映間に合わないぞ、下手したらね。だからどうしようかなと思ったら、階段でも上がれますよみたいに言ってて、階 階段あるんだ、つって。じゃあもう階段で上がっちゃった方が早いなと思ってさ。じゃあ階段ちょっと使わせてください、つって。で、登ってって。まあ、登るよね。もう上の階な、何階だ ?13 階とかまで上がってさ。そんな上がるんだと思って。上映前にヘタヘタになってさ。で、まあ、着きまして。よかった、と思って。そしたら、周りのね、その、お客さんとかもさ、階段で登ってきたぜとか結構いたみたいでさ、みんなゼーハーゼーハーしてるわけ。で、そんなんでさ、まあね、そのぐらい、ウォーミングアップは必要ですからね。うん。準備運動必要だから、やっぱエヴァ見るにあたって。で、ここから、俺たちは、155分という旅に出るんだよね。そう。今回のエヴァの劇場版の長さ、長い。155分だよ。やばいでしょ。2時間半なんだよ。今までのジョとハとキューに関しては、だいたい1時間半ぐらいなんだけど、今回2時間半っていう超大作なわけ。だからさ、もうこっから、ね、もう、心して、ね、刮目せよって感じなんだけどさ。集中できんのか2時間半もっていうね、ところもありましたけどね。まあ、そんなんで階段ゼーハーゼーハーしながらさ、まあ、ちゃんと無事着きまして。で、劇場入るわけ。で、そうするとさ、モギリのね、お兄さんお姉さんがいてさ、で、チケット見せてさ。したら、初回特典というか、300名限定で配られる、四季並みアスカラングレーのね、変なチラシみたいな。変なじゃないけどね。うん。なんかチラシみたいなのもらって。で、お、アスカじゃんと。なんか、プラグスーツの色が違う、新しいプラグスーツ着てるんだけど、これ何なんだろうとか思いながらね。まあ、チラシをもらって。で、そんなんでさ、ね、ゲットですよ。で、私目的のね、その席の方に行きまして。もうすぐ、座りやすいとこだったからね。だからもうそこ座ってさ。で、よかったよかったと思って。ちゃんと、10時19分ぐらいね、席座れて。よかったと思って。したら、意外とさ、そっから、なんか、これからね、今後やる映画ラインナップみたいなあるじゃない?映画情報ね、ご紹介みたいなさ、あれが長くて。で、それで多分15分ぐらいあったんじゃないかなと思うんだけど。だから結局、まあ、10時20分間に合わなくても全然余裕だったっていうね、ところではあるんだけどさ。でもバタバタしながらさ、席ついてさ、で、エヴァ始まっちゃったみたいな。まあ、一番嫌だからさ、まあ、よかったなと思って、ちゃんとね、20分よりも早くね、席座れて、で、新作予告みたいなね、その辺も全部見れて、ゆっくりと。で、エヴァにね、望む気持ちがね、ちゃんと作れましたから。で、ようやくですよ。始まるわけ。ね、もう劇場も暗くなって、で、映像が流れるわけよね。なんかさ、ちょっと感慨深いななんて思ってすごく。ね、画面ね、その映画のさ、スクリーンにさ、もう、エヴァンゲリオンの映画が流れてるわけよ。それを見るだけでさ、なんか俺は今、エヴァの新作を見てるんだなーって、すごい思って。でもうこれから、エヴァの新作を見ることは多分もうないんだろうなーっていう思いだったりとか、なんかちょっと感慨深くてさ、そういう、なんだろう、うん、現実を生きてる感じ。リアルタイム生きてる感じがすごいしてさ、なんかいいなぁと思って、ね、エヴァの新作を劇場で初めて見るっていうのはこれでもう最初で最後なんだよね。次もしかしてね、2回目見るっていうのはあるかもしんないけどさ、同じ作品をね。でももう新鮮な気持ちではないし、もう知ってる内容を で、またなんか深く見ていくとか、そういう感じなんだけどさ、知らないエヴァを見るっていう、その体験。いや、もう、ね、いいよね、と思って。で、そんなんでさ、見てました。で、こっからはネタバレになるのかってところなんだけど、ネタバレっていうほどネタバレではない話になると思いますが、嫌な人は、ちょっと、ね、ここからは聞かない方がいいかなって思います。で、まあこれネタバレってほどじゃないよなっていうレベルだと思うんでね。まあまあ、その辺は、あんま気にしないよって人はね、聞いてもらって大丈夫だと思うんですけど、ね、ちょっとのネタバレも嫌ですって人は、離脱、ね、お願いいたします。で、そんなわけでさ、で、見てるんだけど、まあほんとネタバレないんだけど、ジョとハとキューでさ、なんかいろんな、なんか、ねえ、みんな考えたりしたじゃない？ジョとハはこうで、キューは実はこうで、みたいなさ、いろいろみんな考えてたけど、一応今回の、新エヴァンゲリオン劇場版に関しては、完全に、9の続き。です。うん。だから、9の最後。シンジ君と、アスカと、綾波でさ、なんか歩き出したじゃない。最後ね。9のネタバレはいいよね。8年半の、ね、時の経ってる作品のネタバレはもういいよね、さすがにね。その3人でさ、歩き出したじゃない。多分あれの続きよ、本当に。なので、やっぱ9は見といた方がいいかなって思います。で、みんなの考察の中でね、ジョとハと9に関して、ジョとハは繋がってるけど、9に関しては繋がってなくて、なんか、パラレルワールドなんじゃないかとかさ、実は、ジョとハは、なんか、いい世界線で、で、Q は悪い世界線で、みたいな。なんかそういう、同時、並列世界なんだけど、どうのとか。なんかいろんな考察は昔あったけどね。8年半前ぐらいに。その後知らないよ。詳しくはね。とかいろいろあったけど、もうパラレルでも何でもない。ね。ちゃんと、ジョ、ハ、Q、新エヴァンゲリオン劇場版。ね。一本の線です。普通に繋がってるやつ。うん、何でもない普通の、ね、やつでした。で、その続きですよ。もう9の、ね、続きを見るって感じなんだけど。で、今回はですね、もちろんストーリーもね、しっかり進みますよ。なんだけど、各キャラの、深掘りというか登場人物、まあ、今回結構いるんだけどね、もちろんシンジとかレイとかアスカとか、まあ、いるし、他のキャラもいっぱいいるわけじゃない。で、その各キャラの深掘りしてほしいキャラを深掘りしてくれたりとか、まあ昔ね出てたキャラとかがまた出たりとか、新しいキャラが出たりとか、でもそういう人間関係だったりとか、まあそういうところも見れたりとかするので、なんか、うん、もちろんストーリーはそれで進んでいくんだけど、うん、いいよ。そういうところはちょっと良かった。キャラを深掘りするっていうかね。で、そこでキャラも成長していくんだよね、やっぱね。それもまたよしかなって思って。だからなんかさ、ジョとハってさ、みんな成長してるんだよね。なんか進んでるというかさ。で、キューは進まないんだよね、なんかね。みんな停滞してるっていうかさ、ストーリーはちょっと進むんだけどさ。だから今回はちゃんとキャラが深掘りされて、 で、成長して、で、その、キャラごとのね、真実とかもいろいろ明らかになるわけ。でもネタバレではないよね。そりゃそうだろうって話なんだ、結局。ただ、今までのエヴァを見てるとね、例えば本当にその直近でやってた Q とかを見ちゃうと、もう、なんだろうね、よくわかんないで終わっちゃう可能性があるじゃん、やっぱり。このキャラって、みたいな。あのキャラって、みたいな。あるじゃない。実は何だったんだよ、みたいなさ。でもそういうのはちゃんと、望む程度には、我ら、ね、我らがちょっと思うぐらいの、真実っていうところには触れてくれてるのかなって思ってて、そこはすごくいいなって思うし、ちょっと驚いたりもする。そういうのもあるのかってちょっと思ってね。そりゃそうだわなって思ったけど、そういうのもあるのかって思ったりとか。で、なんだろうね。まあ結構その、Q の時にさ、あ、もうシンジ君に説明してあげてよってすげえ思ってたじゃない。今回ね、結構説明してると思うわ。Q みたいな感じではなくて、序盤は、エンタメとまでは言わないけど、俺たちの見たかったエヴァンゲリオン、それこそジョとハッの流れに近い感じのエヴァンゲリオンだったな、前半は。だからなんか良かったよね。ただそれで終わっちゃうとエヴァじゃないじゃん、やっぱり。もちろん見たいのよ。いや、いい作品見たいのよ。そのちょっとハッの流れの、こういうロボットアニメみたいなのももちろん見たいんだけど、でもさ、エヴァってそれだけじゃないじゃん、やっぱり。小難しかったりとか、まあ、小難しいのが結果的に小難しくなってるけど、なんだかよくわかんねえみたいなところもやっぱりエヴァじゃないっていうのもあってさ。で、まあ、後半に差し掛かりさ、少しずつそのエヴァンゲリオンになってくんだよね。そのテレビ版とかからちゃんと見てたね、ファンとしては。あ、ね、そのテレビ版見ててね、リアルタイムではそれ見てて、毎週毎週ね、楽しみにエヴァンゲリオン見てて、最初ロボットアニメだ、すごいぞこれっつって、面白いっつって、AT フィールドっつってね、なんか子供たちが戦ってるっつって、ね、成長していくなっつって、死闘ってなんだろうっつって、ね、戦って勝ってる勝ってるっつって、そっからなんかよくわかんなくなってきたぞっつって、最後の方、マジで意味わかんないっつって、なんだこれっつって、ブワーみたいな、おめでとうおめでとうみたいな、ありがとうみたいな、なんだったんだろうかみたいなさ。でも面白いみたいな、エヴァ、それがエヴァじゃん、やっぱ。で、今回の、もうネタバレになっちゃうよね、こっからね、本当にね、そういう意味ではね、エヴァンゲリオンだったと思う、今回の映画。テレビ版を見てきたファンも、あ、これがエヴァだよねって、こうじゃなきゃエヴァじゃないよねっていう感じだった。だし、そういうのを見たときにすごい思ったのは、俺はそのエヴァンゲリオンを見せつけられたかったんだよねって思って、その こういうエヴァが見たかったっていうのを見せられるんじゃなくて、俺たちが見たいエヴァンゲリオンはもちろんあるよ。で、俺たちが見たいエヴァンゲリオンを見たい。けど、そうじゃなくて、押し付けられた、もう、エヴァンゲリオンを、その圧倒的なエヴァンゲリオンってやつを、見せつけられたかったんだな、っていう、ちょっと思いになって。これだわ。もうちょっと思ったね。うん。だからその、ちょっとテレビ版を見てきた、あの時の気持ちっていうの。後半に差し掛かってのあの気持ちっていうのが、もう一回、来たかなって。そんな感じ、うん、少ししました。だから、あの流れこそエヴァンゲリオンだし、っていうのはあるから、うん、そういうところはあったな。もうこの、ね、ちょっとアバウトな表現しかなんないけど、でも十分ネタバレかなとは思うんだよね、俺の中ではね。あの、なんだろう、ネタバレっていうか、展開バレ、うん、展開バレでもないけど、だからストーリーは何にも語ってないよこれね。だからネタバレではない、全く何のネタバレでもないけど、気持ち、うん、気持ちバレってところはあるかもしれない、少しね。でもなんかそういう意味で良かったなって思ってる。ちょっとね、さっきラジオ始まる前前説で雑談してたんだけどさ、リスナーのみんなとね、結局じゃあ今回のエヴァンゲリオン見ててスッキリしたの？それとももやっとしたの？っていう質問されたの。正直俺はスッキリしてる。まあこれがもうネタバレかって言ったらもうね、ネタバレではないけども、ただもう気持ちね、うーん、気持ちはそんな感じだから、ああじゃあスッキリするエヴァンゲリオンなんだって思ってね、見ちゃうかもしれないからね。そういう意味ではネタバレかもしれんけど。でも、もやっとしてる人もすごい多いと思う。俺は、スッキリしてる。これでいいんだと思ってる。僕はここにいてもいいんだって思ってる、少し。エヴァ見て。なんか、こうだよなっていう。なんか、Q とは違うね。Q はそのなんか圧倒的なそのエヴァンゲリオンっていうもの、エヴァンゲリオンっていう概念っていうかさ、そのね、エヴァンゲリオンって別にあの人造人型決戦兵器みたいなのあるけどさ、なんかそう、そのエヴァンゲリオンってじゃなくて、その作品としてのね、そのエヴァンゲリオンっていう概念みたいなさを今回の映画ではすごい感じたんだけど、 Q に関してはまたちょっとね、そうは感じなかったところはあったさ。だからなんか上波 Q 新エヴァンゲリオン劇場版でこの4部作で完成なんだなっていう感じもする。うん、いいっすわ。2回目見に行くかって言われると行くかもしんない。正直155分っていう2時間半の作品で、まああの成人の大人ね、1900円ですよ。俺は安いと思っちゃうよね。まあ時間とね、お金で割ったりとかしたらさっていう考えもあるけどさ、だ1時間半の作品を1900円払っていくのもなとかあるかもしんないけどね。で2時間半だから1900円いいかもとかもあるかもしんないけど、いやこんだけの超大作安いよねって思う。もちろんブルーレイは買うよ。うん、だこれまでもね、まあ、DVD なりブルーレイなりね全部買ってきてるから、上波級に関しては だから、まあ、今回もね、買うんだけど、でも、劇場版もう一回見に行ってもいいかなとは思わなかったんだよね、今までの3作品は。今回、もう一回見てもいいなってちょっと思ってる。で、正直、その、終わるじゃん。ね、全部の上映が終わって、スタッフロール流れて、終わりました。ほら、拍手が起きても、おかしくないなと思ったんだよね。そのぐらいの、なんか、満たされ感。理解はできてないよ。正直。うわぁ、なんだこれみたいな、ところはあるけど、でも、満たされたんだよね。エヴァンゲリオン、もうその LCL がもう満たされてんのよ、俺の中で。シンクロ率 100% なってるわけよ。むしろ 300% で溶けちゃってるわけ。ぐらい、なんか、良かったなって思って。すごくバランスが良かったよね、そういう意味では。その、ジョとハの感じもあれば、キューの感じもあって、テレビ版の後半の感じもあって、それが全部混ざり合ってたから、これぞって感じ。集大成って感じ。うん、そんな感じがすごいしたね、俺の中でね。まあ、そんな、ねえ、こんな抽象的な話、ずっとしてますけど、よくこんなんで、ねえ、40分くらい喋ってるね。頭おかしいんじゃねえかって思うけど、でも、その気持ち、熱い気持ち、ね、そういうのありました。まあ、そんなんでね。まあ、見終わって。特に拍手は起こんなかったけどさ。でも心の中ではね、拍手してまして、私もね。みんなも多分してたと思う。で、そんなんでさ。で、終わって。で、帰りですよ。で、バルト9って、まあ、その、チケット売り場とかね、エントランスみたいなのあるんだけどさ。そことか結構、エヴァンゲリオン仕様になってて、もう、エヴァの結構大きい、なんだろう、フィギュアっていうかね、2メートルぐらいある大きいロボが置いてあったりとか、初号機が置いてあったりとかね、もう結構もう発光してんのよ、もう、ね。すごいから、光ってっからさ。とか、あと、綾波とか、等身大フィギュアみたいなあったりとか、あとは、なんか、なんていうの、書き初めじゃなくてなんで、寄せ書き、うん。寄せ書きがあったりとか、スタッフの寄せ書きがあったりとか。あとはなんか、もろもろ。もう全体的に、もうエヴァンゲリオン集だったね。劇場自体が。だから発見機とかも、もうエヴァ仕様の発見機にもうラッピングされてたし、なんかすごかったね。で、帰りのエレベーターとかもね、エヴァ仕様、なってて、LCL で満ちてたね。すごいなぁと思って。だそんぐらいやってくれるからね、俺バルト9行ってよかったなーって正直思ってるんで。まあ、これからエヴァンゲリオン見るよなんていう人いたらね、都内で見ようかなって思ってる人いたら、そういうちょっとエヴァンゲリオン仕様になってるような劇場とか、なんか力入ってる劇場とかあったらそっち行くと、なんか気分もね、上がっていいんじゃないかなって思います。もちろん音響とかさ、映像のね、すごいいいところで見るってのももちろんあるんだけど、まあそれプラスアルファでね、楽しめるんじゃないかなってちょっと思いますね。まあそんなんでさ、ちょっとエヴァンゲリオンの話だったんですけど、まあ、抽象的なね、お話いっぱいね、でございましたが、大満足です。星、5個中、星何個っつったら、星4。うん。それ厳しいのかみたいなところもあるけど、星4だね。多分。ジョ、ハ、が、まあ、4ぐらいだよね、やっぱりね。ジョ、ハ4で、9が3で、で、新エヴァンゲリオン劇場版で4。かな？うん。よかった。 正直。まあ、そんなね、ちょっと大満足のやつで仕事休んでまで行ってよかったなと思って。8年半待たされた回はあったなと思って。なんかね、その8年半の間に起きたこと、なんだろう、エヴァンゲリオンだけじゃなくて、なんかいろんなことが8年半に起きてるじゃない。そのなんだろうな、さっき集大成って話したんだけどさ、そのジョとハとキューが全部混ざってるみたいな、プラスその庵野監督自体も8年半でいろいろやってるじゃない。そのエッセンスも入ってたりとかして、だからなんかほんと集大成って感じ、ちょっとしましたね。だからそんな感じかな。で、ちょっと私、いろいろ思ってさ、なんか、登場キャラとかさ、見てるとさ、みんな若いわけ、登場キャラね、もちろん。で、まあ、優秀、かつ若くてさ、で、最前線でね、バリバリ頑張ってるわけじゃん。そういうの見せられたりとかさ、あとね、スタッフロール見るじゃん、最後にさ。めちゃくちゃ多いスタッフ陣なわけだよね。こんだけの人が関わって作品を作ってんだなって思うし、なんかこの作品に関われる人間っていうのがまずすごいなって思ったりもするし、関わるためにどういう風に生きてきたんだろうって思ったりもするし、なんかいろいろ考えてさ、まあ、考えさせられるよね、やっぱね。だからさ、なんか俺何やってんだろうって思って。このままじゃダメだなって思ってさ。で、私ね、まあ、こんなね、エヴァンゲリオンの熱い話した後でちょっとあれなんですけども、まあ、ギャンブルとかするじゃないですか、私。で、まあ、パチスロとか好きですよ。で、今年入ってからもですね、まあ、たまーに行くわけですよ、スロット。でも、もうやめようと思って。もうスロットとかやってる場合じゃないって思って、エヴァンゲリオン見終わった後ですね、ちょっとスロットを行きまして、もうスロットと決別する日にしようと思って。もうエヴァ見て、もう、で、衝撃を受けてさ、いろいろと。もう、このままじゃいけないって思って。で、スロットやめるためにね、スロットをするんだけど。で、アイドルマスターのね、新しい、その、スロット台が今日から、新台として出てたからさ。で、座れたからさ、それ打って。2時間ぐらいかな。で、まあ、勝ちましてね。軽く勝ちました。もうやめようと思って。もう、スロットとは決別しようって思って。こんな不毛な時間ないよと思って。で、ちょこちょこ打つわけじゃん。で、結局勝った負けたっていう話でさ、勝てば気持ちはいいかもしれないけど、負けることの方が多いわけじゃない、こんなのさ、ギャンブルなんて。で、時間もいっぱい取られてさ、何やってんだろう。それに比べて、ね、映画のスタッフ、制作人スタッフはさ、もう汗水垂らしてさ、毎日努力してさ、やってるわけじゃない。もうアニメの中のキャラですらだよ。ね、頑張って戦ってるわけじゃない。何やっとんじゃん。で、そんなわけで私、もう今日で、ね、スロットと決別ですよ。次のね、エヴァンゲリオンの新台が出るまでは。エヴァンゲリオンの新台が出たら打ちたくなっちゃうよね。やっぱし。今日のさ、劇場版見てさ、これ新台出たら超面白そうじゃんと思っちゃうもんね、やっぱね。でも出るのもほんと先だと思うんだよね。だってようやく、ここでね、劇場版の映像が上がってきたわけじゃん。できたのも最近でしょ？ねえ。そしたらさ、それをさ、 パチスロ台に組み込んでさ、で、なんだかんだで作ったりとかするわけじゃん。そんなすぐには出ないですよ。だから、3ヶ月だ。ねえ、まあ半年はないかもしんないけどさ、ぐらいね、経つわけじゃん、どうせ。出るまで。でもね、これまでさ、ちょこちょこやっぱしスロット打ってた人間がですよ、3ヶ月我慢するって、なかなか、もう最近のね、頻度から言ったら、ないですから。だから、まずはもう今日で一旦スロットは打ち納め。で、もう次エヴァンゲリオンの新台が出るまでは打たない。で、そのもう不毛な時間は過ごさない。で、ちょっと決めましたね。ちょっと弱いかもしれないです。その、なんだろうね。スロット完全にやめます。もう一生やりませんとかっていう、そんな誓いではないですよ。だけど、うん。まあ、エヴァンゲリオン出るまで、ね、はもう打たない。だからここでもちゃんとラジオでね、宣言しますから。だからもう打たないよ。エヴァ出るまで。行きたくなっちゃう日はあるでしょ。嫌なことがあった日とかは行きたくなっちゃうでしょ。行かない。うん。もうそんなことしてる場合じゃない。エヴァ見て、ね。だったらエヴァ見に行こうよ。そんなさ、ね、スロットで2000円とかだったらさ、もう5分で消える金額ですよ。だったら2時間半映画見よ。エヴァ。その方が全然いいよ。もう、そんな感じで、ね、今日は、もうエヴァ見て、いろいろとね、ちょっと考えさせられるなと思って。で、もうスロットやめて、で、転職活動ちゃんとしよう。まあ、このままじゃいかんもん。もう、今もね、働いてますけどね。でも、この仕事をずっと続けてって未来はないから、俺が未来を語る。ってなかなかないよ。なんだかんだで、ね、いろいろやってきゃ、生きていけるぜっていうね、タイプだけどさ。そんな俺が、この仕事してても未来ねえわって思っちゃうわけよ。まあ、実際ないと思うんだよね。なんか発展するのはあるのかもしんないけど、この仕事だけやってても多分もう発展はしないので。だからちゃんとね、転職活動しないといけないなっていう。そんな風にちょっと思っております。まあ、そんなわけでね、もうちょっとエヴァンゲリオンからね、そんななんか私のね、くだらない話の方にね、流れついてしまいましたけどもね、まあ、そんな感じでございました。まあ、エヴァ自体はすごくいい作品なのでね、俺にこんな決心をさせるっていう作品でもあるわけだから、そういう意味ではね、ちょっといい作品なんじゃないですか。なので。まあ、今日から、まあ平日はなかなかね、見れませんよって、行けませんよって人多いと思うんですけど、まあ週末、土日とかね。あとはもう、最悪、有給休暇取って、で、平日に見に行くとかね、土日混みすぎる気がするんでね、正直。どうなんだろうね。まあ、さすがに、鬼滅の刃ほどの、なんだろう、ヒットはないと思うよ、正直ね。だけど、やっぱりエヴァだからさ、根強いじゃん、ファンはさ。だからね、最初の頃は結構混むかなと思うんでね。まあまあ、でも早めに、ネタバレ怖いじゃん。なんだかんだでさ。だからネタバレに震えてね、眠るよりも、早めに見といた方がね、いいんじゃないかなと思いますし。まあ、新鮮だね。もう最後だから。新しいエヴァンゲリオンを見れるのは最後だからさ。だから今回ね、ちょっと気合い入れてね、見に行くとよろしいんじゃないでしょうかという感じでございましたとさと。じゃあそんな感じでね、じゃああと今日のお話なんですけどね、他にもね、いろいろありますが、まあよかったらね、ちょっとここまでずーっとエヴァの話しちゃいましたけど、なんかエヴァの話じゃなくてもね、なんかお便りとかいただけましたら、ちょっと読んでいきたいと思いますんで、お便り送っていただけたらと思います。で、こちらお便りの方はね、メールでお待ちしておりますのでね、 メールアドレスが、radio@doutei.net。radio@doutei.net。ね、radio@doutei.net。こちらまでお待ちしております。で、リアルタイムであればね、この読ませていただきますし、で、リアルタイムでなければね、来週読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。で、今ちょっとね、お便りいただきました。ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。今年に入ってスロットちょこちょこ行ってるって、ちゃんとその前に神社に行って神頼みはしてるのか。なんか自分ルールとしてスロット前に神社って決めてたけどっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう神社、行かないでスロット行ったりしてました。今年。ダメだなぁと思って、せめて神社行ってから行けよって思うんだけどね。だってあるわけじゃん、そのルーティーンがさ、勝てるルーティーンがあるわけじゃん。まあ、勝てるというか勝ちやすいルーティーンがね。でもそれすらせずに普通になんかフラッとたまにね行っちゃったりしてましたんで、もうそういうのはなし、やめ、もう次のエヴァの寝台出るまでもう行かない、もうそう決めましたから。だからもう健全ですよ、ほんとね。こっからはエヴァが出るまではね。だからそれまで、でその後もね、あ、これからね、いい台出るんだわ。スロットでエンジェルビーツとか出るんだよ。打ちたいよね。でも打たない。我慢する。もう我慢するっていうか、もう打たない普通に。もうエヴァ出るまで。でもエヴァ出たらもう、エヴァ打たないで、もうエヴァの台買っちゃった方がいいかもしんないね。家に。その方がもういいかもしれんな。下手したらな。最後だし、エヴァのね。まあ、そんな感じでございますかね。じゃあ、あとはですね、今日のお話なんですけど、この話しましょうか。っていうのも、気がつけばね、あれから1ヶ月が経過したんですよ。あれからって何ですかって話なんだけど、果実酒つけたんですよ、私。で、それが2月の8日だったのね。2月の8日の、ラジオの放送の時に言ってたから、まあ、その週につけてんだけど。で、今日3月8日なのね。1ヶ月経ったんだよ、果実酒つけてから。なので、今日、その封印を解こうかなと思って。この果実酒、ね、1ヶ月で、ちょっと飲めますよ、みたいな感じのやつだったから、経ちましたから。ちょっとね、今日飲みたいと思います。この場でね、せっかくだからさ。で、今回は、レモンで、つけましたので、レモンサワーだね、が作れます。というところで、私、さっき、放送始まる前にね、炭酸水買ってきましたから、ウィルキンソン。ね、味とか何もついてないやつですよ。強炭酸水ね。買ってきましたんで、ちょっと手元にありますんでね。こちら、ウィルキンソンがあります。で、コップがあります。そして、ね、お待たせいたしました。果実酒がございますと。いやー、これは楽しみですね。明日仕事なんだけどさ、朝6時起きで仕事なんだけどさ、でもね、もうここで飲まなくていつ飲むんだって話なんでね、飲みますよ。で、どんぐらい入れたらいいんだろうな。まあ、ちょっと蓋を開け、ね、果実酒の蓋を開け。で、このさ、この間俺が買ったね、ホワイトタカラの果実酒の季節っていう、その、瓶と、あと、ホワイトリカーみたいなね、がセットになってる。もう、あとは、砂糖と、ね、氷砂糖と、その果物を入れるだけで作れますよっていう、もう、すぐ作れるキットみたいなのがあるわけよ。これなんだけど、実際蓋を開けてみるとですね、なんかキャップがついてて、 なんか注ぎ口みたいについてんだよね。で、これで入れられるっぽいな。入れましょうか。すごいな、ちょっと。怖いな。1ヶ月、ちょっと待って、どんな匂い？ちょっと匂い噛んでいい？なんか結構レモンだな。大丈夫かな？ちょっとこんな久しぶりなの、こんなね、ラジオしながらね、リアルタイム感でね。じゃあ、ちょっと、次ますよ。どんぐらいついたらいいんだろう。こんぐらいつい、結構入り散ったな。これ飲むんだろう、今日。喉乾いてっからね、今ね。これで、うん、いいな、これ。使いやすい。なんかさ、果実酒ってさ、つけて、で、最後っていうか飲むときさ、なんかかき氷のシロップかけるみたいなやつあるじゃない。ああいうの、なんかすくって入れたりするじゃない。じゃなくて、普通に注ぎ口みたいなのがついてるから、これ使いやすいね。うん。そういうなんかシロップ入れみたいな、シロップスプーンみたいな必要ないね。では。ではでは、じゃあウィルキンソンを開けまして、ね。おいしょ。大丈夫？漏れないか？強炭酸吹き出すからな。さあ、じゃあここに、ね、今入れた、レモンサワー。これいけるのかな？これレモンサワーにします。オッケー、シュワシュワしてる。さあさあさあさあ、飲みましょうか。どんなもんなんだろうね。じゃあ、1ヶ月。ねえ、ちょっともう本当に待ちに待った。もうさ、ほんと待ちに待ってたんだよね。ちょこちょこさ、その、中身をね、その、なんだろう、かき混ぜたりとかさ、そういうのもしてさ、もう手塩にかけたもんですよ。それがどんな味になってるのかすごい気になりますけどもね。じゃあいただきます。ね、喉乾きましたからね。じゃあこちらね。あー、濃いな。ちょっと入れすぎたな。濃かったな。うん、甘い。砂糖、氷砂糖いっぱい入れたからね。だから適切な量を入れたいな。少しちょっともう少し炭酸で薄めます。このぐらいな、多分な。あー、ちょっと入れすぎたわ、中身を。もう一回改めて。うん。うまいけど。まあでも、まああえて甘くしようと思って甘くしたから、ね、砂糖多めにしてたから、甘いレモンサワーなんだけど。あと氷だね。氷でキンキンに冷やしたら、美味しい気がする。ちょっとまだぬるくはないんだけど。まあまあ、こんな感じだな。初の果実酒としては成功なんじゃないでしょうか。やっぱ難しいね。お店で飲むレモンサワーとかってあるじゃん。あれとやっぱ違うよね。だって、別に甘くないもんね。お店で飲むレモンサワーね。で、この果実酒完全に甘くしてるわけだから、だからそう考えると、レモンにするとよくわかんないかもしれないね。もう少し他のフルーツ、リンゴだ、みかんだ、そういうもので果実酒は作った方がいいかもしれないね。まあレモンもちろん美味しいよ。美味しいけど、レモンサワー、レモンサワーかっつわれてそうじゃないもんね。うん。でもいいね。うん、自分でつけた果実酒をソーダで割って飲むって、ちょっといいね。 意外と美味しいよ、うん、意外と美味しい、いいんじゃないか。これちょっと今度あの YouTube ライブの方でね、オンライン飲み会でもするときにね、じゃあ今日は私のつけたレモンの方でね、レモンシロップの方でレモンサワーを作りたいと思います。美味しい、あれっぽいね、レモン堂の蜂蜜味ってあるじゃん、甘いやつ、ああいうのに近いかもしれないね。だから甘いレモンサワーが好きな人はあれ結構いいじゃんってなる気がする。いいね、ちょっと今日飲みながら飲みながらっつうかね、これ飲みきんないといけないからね、放送終わるまでにね、じゃないとだってそっから寝るわけだからね、寝て朝6時に起きないといけないわけでしょ。いやなかなか激しいですな。うん、結構うまいかもしれない。そんな感じ。ね。でございました。だから、あとね、だこれ、作り終わったじゃない。でも本当は2本で作るべきだったんだよね。もう1個買って、もう1個違う種類の果実酒作って、で、片方を、で、まあ、両方1ヶ月経つじゃない。両方飲めるようになりました。だけど片方しか飲まないで、で片方なくなります、なくなったら新しいのを作って、でその1ヶ月また待たないといけないわけじゃん。で待ってる間にもう一個のストックの方を飲むって、そのサイクルしていかないと、結局はまたなんか飲み終わった後に1ヶ月また待ってみたいな感じになっちゃうじゃない。それ長くて結構しんどいから常にね、うん、ある状態の方がいいかなと思いますんで。だから、で、そんなね、1ヶ月でさ、こんな飲まないから、900ml ぐらい入ってんだよ。確か。アルコールが。で、しかもそれは現液なわけじゃない。そんなの飲みきれないわけだからさ、1ヶ月でさ。だからね、そんぐらい十分、あれば十分だから。もう1本買っとくか。で、ちょっと、フルーツを試してね、つけておくっていうのを、ちょっと2本常備しておくっていうのはいいかもしれんね。で、角砂糖、氷砂糖に関してはまだいっぱいあるからさ、また作れるからね。まあ、そんな感じでございますね。そんな、よかったです。ちょっと、簡単にね、意外と簡単に作れる、ね、果実酒でございましたからね。まあ、これちょっといいですね。うん。いい趣味かもしれんね。趣味なんですかって。うん、果実酒つけることかなみたいな。うん。ちょっと合間に飲んでますけどもね。なんか美味しく感じてきた。ちょっとでもやっぱりシロップっぽいのかな。なんか、あの、フルーツのさ、缶詰のフルーツとかあるんじゃない？あれのシロップみたいな味がするな、少し。それにレモンの香りがついてるみたいな。だから結構、氷砂糖入れすぎたんかもしんないね。うん、甘くしようって思ってたから、正直。砂糖水に、砂糖水にちょっとレモンの香りがついてるみたいな感じになってんのかな、正直。もっと薄めてもいいのかもしんないね。うん。そうすると今度アルコール度数少なくて、いい。ねえ、ちょっとレモンの香りのする甘いソーダみたいになるからね。その方がいいかもしれないね。うん、ちょっとさっき多かったかもしれないね、入れたのがね。そんな感じでございますと。で、まあ、無事ね、今日ちょっと飲めましてよかったんですけども。で、今週なんですけど、今週正直ですね、何やってたかっていうとね、ゲームしかしてないんだよね。ひどいもんですよ。なんかゲームしちゃうんだよね。ゲームつっても家庭用ゲームでもないし、パソコンゲームでもないよ。いつも通りのね、スマホのゲームですよ。パズドラとあの馬娘。馬娘結構 なんか評判いいよね。世間でさ、なんかまあ馬娘に対してさ、なんか文句言ってる人もなんかちらほらいるみたいだけど、普通にゲームしてる側の人間からしたらすごく面白いっていう評判が多くてさ、馬娘そうなんだよね。最初はね、私先週も言いましたけど、なんかまあパワープロじゃんみたいな、でもういいかなとか思ったんだけど、ちょっとねリセマラしてさ、一番好きなねサイレンスズカの SSR のさ、レアななんかキャラ出してさ、そっから面白くなっちゃってさ、もうずーっとやってんだけど、今ですね、これやってる人しかわかんないからなんとも言えんけど、でもやってる人口多いんだよ。だってこの間俺電車乗ったので、電車乗って立ってたんだけど、その椅子に座ってる人いるじゃない、その人の前に立ったんだけど、その座ってる人が馬娘やってたから、やってんだと思って、そんな感じ、もうみんなやってんだなと思って。で今ですね、まあぼちぼちやってるんですけど、まあ育成してね、で育成した馬娘でどんどんチーム組んでったりするんだよね。でそうするとチームランクみたいなのが上がってったりするんだけど、ポイントとかでね。今ですね、私チームランクが C ランクで、68,038 ポイントっていうかなっていう状態ですね。そうだから D1、D2、D3 とか超えて C ランクに上がりましたね。そんなところかな。で一応キャラクターに関しても馬娘に関しても、SSR が5枚で、サポートカードに関しても SSR が5枚という感じでね、ちょこちょこ SSR はね、ゲットしているところですね。本当はね、なんかリセマラしてた時にね、東海帝王とかさ出たのよ、 SSR 星さんのさ。だけど俺はサイレンスズカが一番欲しいからと思って、それもスルーしてもう一回消して、でサイレンスズカはゲットしたんだけど、でもそっから出ないね、もうね、東海帝王とかね、あとスペシャルウィークとかね、出ない。出てるのはメジロマックイーンとかライスシャワーとかサイレンスズカとかなんかもろもろなんだけど、でもメジロマックイーンとさライスシャワーさ、 SSR 出てんのにその育成のシナリオがクリアできないんだよね。天皇賞春で勝てないんだよ。どうしたらいいんだろうね、本当に。メジロマックイーンとライスシャワーは辛いんだよねっていう感じです。もう分かる人は分かる人は分かるけど、分かんない人全く分かんないからなんとも言えんけど、もし馬娘やってるよっていうリスナーの方いらっしゃったら、フレンド登録とかも全然してますし、あとなんていうの、サークルみたいなのなんか立ち上げられんだよね、ゲーム内でっていうのもあるから、ぜひパルナイトサークルっていうか、ブルーシードっていう名前のサークル作ってあるんで、よかったらフレンド登録とか、ツイッターでね、DM とかいただきましたら、そこでまあどちらかがね ID の方ねお伝えして、でちょっと登録してみたいな、でもしよかったらそのサークルの方にも入ってもらってみたいな。サークルみたいなの入らないとさ、できない、なんか、イベントとかもあったりするんだよね。ミッションとか。だから、ちょっと協力体制でね、いけたらなと思ってますけどもね。でちなみに今作ったキャラで、強い順で 3頭ね、ちょっと公表しますと、マルゼンスキーが6912ポイントで、ランク B。で、次がTM オペラ王で、 6824ポイントで、これも B。で、3位がサイレンスズカで6685ポイントで B と。B のキャラは作れる、今ね。なんだけど、ただ、まあ、B 作ったら、そこは一旦置いといて、その下の層だよね。C とかさ、そういうキャラをさ、いかに B に上げていくかっていうね、ちょっと作業をして、それが行ったら次、今 B のやつらを A に上げてみたいなさ、ことしていかないと多分いけないと思うんで。だそのためには、さっき言った通り、メジロマックイーンとライスシャワーが、なんとかちょっと育成進められないと、どうにもならんなっていうところでさ。まあ、そんな感じかな。難しいね、意外とね。ちょっと攻略とかも見てないんだけどね、しっかりね。ただまあ、少しだけね、そのミッションとかあったりするからさ、期間限定ミッションとかあるから、そういうのでちょこっとだけ攻略見たけど、まあ、それ以外はほぼ見てないからさ、結構、まあ、なんか、我流でやってたりするからね。だからあんまうまくね、そのクリアもできないんだろうなと思うんだけど、まあ、そんなんですよ。ほんと、ウマ娘。一キャラ作んのに1時間ぐらいかかるのかな。育成させると。結構すっ飛ばしてやっても。だからね、結構時間取られんだよね。で、今、何体ぐらい作ったんだろうね。3、40体作ったんじゃない?育成で。そう考えても40時間ぐらいやってるってことだもんね。やばいよね。それだけじゃないじゃん、やってることって。だから、やってんな。本当に一キャラ1時間かかりますか?かからないんじゃないですか?怖いもん。1週間で40時間とかやってたら。怖いなぁ。ちょっとした RPG 全クリできるぜ。それだけじゃないんだよ、俺は。ウマ娘、プリティダービーだけじゃないんだよ、俺は。パズドラやってんだよ、最近。いや、昔からでしょって、もう、9周年のパズドラね、もう、結構やってんでしょって話なんだけど、ここに来てまたやってんだよ。っていうのも、こないだ、マーベルコラボってあったわけね。あるじゃん、マーベルって。そのスパイダーマンとかさ、キャプテンアメリカとかさ、アイアンマンとかね、あのマーベルシリーズ。あれのコラボがあって、で、結構ガチャ引いたわけよ。石ある限りね、もう限界まで引こうと思って。で、ガチャで引いて、で、あとなんか交換とかね、できたりすんのよ。交換っていうのが、今までいろいろ当ててきたさ、レアなキャラとかいるじゃない?持ってるキャラ。そいつらを、もう、生贄にして、欲しい、そういう、マーベルの、キャラとかと交換したりするのね。それもなんか、ひどい話なんだよ。その、結構レアなキャラ、5体とか、生贄にしないと、交換できないのよ。だからさ、ちょっと、ね、もったいないな、みたいなキャラもいっぱいいんだけど、でも、どうしてもね、そのマーベルのキャラ、欲しいのがいたりとかするとね、交換するしかないよなーつって。で、交換したりとかして、で、キャプテン・マーベルっていうさ、女の子のキャラがいるんだけど、これが強くてさ、で、そいつをゲットしたわけ。で、それのなんか、いい、パーティーとかね、ないかなつっていろいろ調べたんだけど、で、行き着いたところが、これパズドラもわかる人しかもうわかんないんだけど、サレーネっていうさ、サレーネっていう魔女がいいんだけど、大魔女。これが、リーダースキルが、経験値 1.8 倍とかもらえるんだよね。で、片方をサレーネにして、片方がキャプテンマーベルにして、で、ダンジョン入って、で、途中で、知らなきっていう、呪符のね、呪符のイベントで出たあのキャラなんだけど、なんだかわかんないね、話してることで。うん、すまん。知らなきっていうキャラがいるんだわ。 で、こいつリーダーチェンジしてさ、で、キャプテンマーベルと白泣きのパーティーで行くわけ。これがさ、で、これでね、裏修羅回るんだけど、すごい安定してて。で、裏修羅って多分、行くと、クリアすると経験値4000万ちょっとぐらいもらえるんだけど、その、片方サレーネで入るからさ、経験値 1.8 倍なのね。そうするとさ、1回クリアするだけで7500ぐらいから8000ぐらいの経験値もらえるわけ。これがやばくてさ、もうガンガンランク上がるわけよ。で、ねえ、これまではかまど炭治郎パーティーを使ってたんだけど、それでもね、その裏修羅とか回れるんだけど、このキャプテン白泣きの片サレのね、片方サレーネのね、片サレのパーティーで行くとさ、さらに安定して、さらに経験値 1.8 倍だからさ、もう結構楽で、1回クリアすんので25分かかんないぐらいでクリアできんのよ。だからさ、2月26日の時点でだよ、パズドラのランクがあるんだよね。その経験値上げていくとランク上がっていくんだけど、2月26の時点で、ランクが976だったのよ。これが今日3月8日時点でランク990になってるからね。これ上がれば上がるほども上がりづらくなってんだよ、本当は。なんだけど、もう本当この10日間ぐらいでランクが14上がってんだよね。異常な上がり方してんね、今。だからさ、ちょっと頑張ろうかなと思って、もう少しランク1000までね、もう目の前じゃん、あと10ランクなんだからと思って。で、今週の3月の12日の金曜日の14時からパズドラがちょっとメンテナンス入んのよ。で、メンテナンス入って何になるかっていうと、なんかいろんなものの、なんだろう、まあ、9大リセットってのがかかるんだけど、で、これかかるのプラス、この3月12日の金曜日の14時からのメンテナンス明けの時点でランクが1000いってると、メモリアルガチャってのが引けるようになるのよ。だから、せっかくなんでね、3月12日のメンテナンス入るまでにランク1000にしようと思って、ちょっと目標にしようかなと思ってて、あと10ランク上げんの、まあ、結構大変なんだけどさ。で、そんなんで、まあ、今日はもうラジオねやってるからもうできないけど、明日からちょっと時間を見つけては、ちょっと YouTube ライブでもしてさ、パズドラランク1000への道みたいな感じで、もうちょこちょこやろうかなと思って。ね、みんなでね、リスナーの人とね、ランク1000行く瞬間をね、一緒に分かち合おうじゃないかという、ちょっとことを計画しておりまして。せっかくね、こんだけパズドラやってね、集大成ですか、やっぱりね。ランク1000ってさ、もう、結構、まあ、行きやすくはなりましたよ。昔に比べれば全然ね。とはいえ、やっぱ1000って大台だからさ。周りにいる？友達で。パズドラでランク1000のやつ。結構いないんだよね。まあ、フレンドとかにはいると思うんだけどさ、1000とかの人ってさ。でも、リアルな友達で1000ってなかなかいないと思うんで、じゃあせっかくだからっていうね。あと10だからさ。990もね、そこそこだけどね。ちょっと頑張ってやっていこうかなと思って。だから、まあ1回25分なんだけど、まあクリアできればね、でできない時もあるからさ、たまにはさ。そうすると、まあ1時間で2回クリアできるかな、難しいかな、まあ2時間で3回クリアぐらい その、浦修羅っていうね、経験値がいっぱいもらえるダンジョンがあるんだけど。っていう感じで、まあ、1日3回クリアぐらいで、なんとか、火、水、木、ぐらいで。ちょっと足んねえな。ちょっともうちょっと頑張らないといけないか。まあ、他のね、放送外でもね、ちょっとやったりとかして、で、少しずつ伸ばしていって。で、木曜日かな。木曜日の夜の配信とかで、なんとかランク戦、行きたいなと思っております。まあ、逆に995とかまで上げておいて、で、木曜日にね、ランク戦へ、なんかしますみたいな。放送してもいいんだけどさ。まあ、なかなか時間かかるもんですからね。まあ、そんな感じでございます。なんで、パズドラ好きな方ね、いらっしゃいましたら、今週パズドラの放送ね、まあ、最悪、ね、最低でも1回はしますから、ランク1000円するタイミングのね、やつはしますし。まあ、それ、できればもうちょっとね、したいなと思っておりますんで、まあ、お楽しみに、ね、勝たされの、ね、キャプテン知らなき。ね、すごい、いいよ。超安定してるわ。なんか、いろんなイレギュラーな時代が起きても、意外と対処できて、いける。うん。で、まずランク1000にすることだよね。で、そっから、また違う、ね。まだクリアしてないダンジョンとかも結構あるからさ。じゃそういうのに挑戦するってのもありだと思うんだけど。まずランク1000っていうね、ちょっと大台に、ちょっと行きたいなと思っておりますよと。そんな感じでございますね。で、ちょっとまたレモンサワーをいただきますね。うん。シロップだなぁ。シロップ感が強い。なんだろう、やっぱ、氷砂糖多すぎたのかなぁ。甘い。甘いなぁ。甘いのがいいなと思ってつけたんだけどなぁ。まあ、これはこれでね、うん、美味しいですけどもね。ちょっとシロップ飛んでる感じするな。そんなところでございましょうか。じゃあ、あとはですね、今週の話なんですけど、まあ、ギャンブル、スロットはね、一旦やめましょうという話だったんですけど、競馬はどうですか？いいですか？ね。まあ別に競馬はね、そんな大金かけるわけでもなく、少額だからさ、まあちょっとやってこうかなって思ってるんですけど。で、今週は競馬、弥生賞ってなったんだよね。で、これまでは弥生賞って名前だったんだけど、今年から弥生賞ディープインパクト記念っていう名前に変わりましてね。まあ、新山記念とかさ、そういう馬の名前のついたね、まあレースが、まあ、あったりするんですけど、そのね、ディープインパクト記念ってのはできまして。で、こちらを、ね、ちょっと買ってみたんですけど、1000円買いましてね、10通り、3連複10通りで、一口100円で1000円。で、結果、当たりまして。ただ、一番人気の、その3連複が来ちゃったんで、配当としては810円でしたんで、だから1000円買って810円だったんだよね。だからいわゆる取り紙っていう状態で、まあ、投資金額よりもね、低い回収となってしまいましたけど、とはいえなんだよね。とはいえ、ここ3週連続で的中してんだよね。万馬券の後が、そこそこ。そして、まあ、トリガミというところでございますけど、でもなかなか、ねえ、そんな3連続で当たらんし、しかも、結構かけ方がいいよね。トリガミになってもさ、例えば、なんか、ね、5000円分ぐらい買って810円でした。だったらわかるけど、ね、それじゃ、ダメだけどさ、今回、いつもだったらさ、 2000円とか3500円買うところがさ、1000円しか買ってないんだよ。そこで810円だから、抑えられてて、しかも、って感じだからさ。なんか上手くなってね、買い方上手くなってんじゃないと、ちょっと思って。まあ、買い方いつも変わんないんだけどね。まず、外国人ジョッキーを入れろっていうね。まずそこから話を始めようっていう。そんで、あとは、俺のね、いつものね、格付け理論ね。前走とか前々走とかでね、まあ、同じレース出てる馬がいたらさ、そこで一回格付けされてるだろう。もうこの馬はもう一生、あの馬に勝てないと思っちゃってるだろう、みたいな。その上で、みたいなね。ちょっと予想するんですけど。私のね、格付け理論。よかったら使ってみてください。そんなわけで。まあ、ちょっと競馬はね、調子今年いいですね。だからもうスロットはしないで競馬。ね。まあ、そんな感じで行きたいなと思っておりますけどもね。じゃあ、あとはですね、今週のお話なんですけど、今週皮膚科に行ってきました。結構前にね、皮膚科行きましたみたいな話したけどさ、アトピーがね、めちゃめちゃ悪化しちゃって、もう、なんだろう、汁が出ちゃって、それが固まってバリバリになっちゃってみたいな。これひどいな、みたいなところで、病院行ったんだよね、前ね。で、薬出してもらってさ、ステロイドのね。で、塗って、結構落ち着いてきました。まあ、結構つっても、あ、アトピーだね、みたいな。ぐらいの落ち着き方ね。うん。その、アトピーとかじゃなくて、なんか乾燥肌だねとか、そういうレベルではないね。あ、アトピーなのかな、みたいな。ぐらいまでにはでも収まった。この間までは、大丈夫っていうレベル。そのなんか、アトピーなんじゃないっていう表現じゃなくて、大丈夫って言われるぐらい、ボロボロだったんだけど、でも、そこからは脱出して、あれもしかしたらアトピーっていうぐらいまでは収まってきました。ですが、もう、薬がなくなっちゃって。で、これでこのまま薬を塗らないで、普通の保湿だけをしているって感じになると、また少しずつ悪化してっちゃうのはもう目に見えてるので、ここで一旦もう抑え込まないといけないというところでもう一回皮膚科行きまして。で、お薬ちょうだいなっつってね、言ったんですけど、先生がさ、結構覚えててくれてさ、ね、前回来た時すごくひどかったけど、大丈夫って、ね、少し落ち着いたって言われて、はい、つって。だね、そんなさ、皮膚科の先生なんてさ、ずっと通ってる患者さんだったらさ、覚えてると思うけど、一回しか来たことない、初心のね、患者なんて覚えてないんだよ普通。覚えてらんないじゃん。だけどさ、覚えてたってことはさ、いや相当ひどかったんだなと思って。俺も思い返してみたらやばかったもんね。あんなに体がバリバリになってたって多分生まれてなかったもんね。生まれてこの方アトピーひどいひどいとは言ってたけど、そこまでじゃなかったもんね。っていうぐらい、お医者さんに覚えられちゃうぐらいひどかったらしいんだけど、なんとか、ね、なんとか落ち着きましてと。でも、まだ、やっぱりちょっとパリパリしてるんで、ちょっとお薬くださいな、つって。で、もらってきてさ。で、今回の薬塗り終わったら、おそらくある程度落ち着くのかなっていうところ。で、やっぱり、併発してジンマシンの方もさ、ちょっと出てたんだけど、アトピーが収まると、ジンマシンも収まってくるね。これは、その人体実験での検証ではあるんだけど、正直ジンマシンって、原因不明なのよ。その食べ物を食べての、そのアレルギーで出るジンマシンっていうのは分かりやすいじゃない。でもそうじゃなくて、例えばその寒暖差 そのあったかいとか寒いとか、そういう差とかで出てくるじんましんとかって、結局原因不明なのね。わかんないの、それって。だから、そのじんましんが出ないような薬を飲むしか方法がなくて。だ、抗ヒスタミン剤みたいなさ。ね、今だと、そういうアレルギーの薬とかで、ね、クラリチンとかってあるじゃない？花粉症の薬とかで。ああいうの飲んだりするんだけど。なんだけど、実際、俺、アトピーもちょっと落ち着いて、ジンマシンも落ち着いてたんだよね。だって俺20歳ぐらいから、ずっとジンマシン出てたから30ぐらいまで。だけど、そっから、30ちょっとぐらいまでか。で、ジンマシン出てたけど、パタッとジンマシン出なくなったんだよね。33、4ぐらいからかな。出なくなって。で、それと同時に、やっぱアトピーも結構軽減してたんだよね。で、アトピー出たなと思ったら、ちょっとステロイド塗って抑え込んだりとかして、体全体がアトピーみたいな状態ではなくて、一部だけがちょっと出ちゃってて、それを直すみたいな。修復してみたいな。だ基本的には、アトピーっぽくない体になってたんだよね。ここ何年か。で、そういう状態の時は、ジンマシン出ないのよ。なんだけど、多分、体の何パーセント以上が、乾燥している状態、乾燥肌って言われる状態だったりとか、アトピーっていう状態になってると、ジンマシンが出やすいみたいな。寒暖差で。っていうのが、なんか真相なんじゃないかなっていうところにはちょっと、行き着いてるんだけど。まあ、これ、原因不明だからさ、それをね、その、実証するっていうのはもう難しい話なんだけど、その医者でも別にね、その原因不明だってなっちゃうわけだからさ、わかんない話なんだけど、その人体実験をね、こうやって繰り返すことによってね、生まれながらにしてずっとまあアトピーで、で、20歳ぐらいからジンマシン出て、でも一回、完全に、それが落ち着いて、また再発してるから。で、その間ね、別に食生活がずっと悪いしさ、で、生活習慣も悪いわけじゃん。でもその中でも別に落ち着いてたんだよね。だからもうそういうんじゃないんだなと思って。アトピーがちょっとひどくなった時に、いつも修復してたのに、修復しなかったんだよね、今回ね。薬がなくなっちゃってて。で、全身に広がった時に、ジンマシンが出始めるって。体の皮膚状態が、体全体何パーセント以上になると、悪くなると、出ますせ、みたいな。だからなんか、やけどしちゃってるみたいな。体の何パーセントがやけどしてるとどうこうとかってあるじゃない。ああいうのと一緒でさ、なんか、そんな感じがしますね。なんで、まあ、その辺もね、まあ、あくまで人体実験のね、自己判断ではありますけど、まあ、自己判断しかできないんだから、ジンマシンに関して、この手のジンマシンに関してはね、対処法しかなくて、原因がないからね、まあ、難しいんですけど、おそらくそういうところでしょうということで、まあ、一旦は、ジンマシンのこと考える前にアトピーをね、抑え込みましょうという、そうするとおのずとね、ジンマシン、抑え込めますよという、まあ、ところに行き着きましてね。今落ち着きましたね、ジンマシンはね。だこのぐらいの体のパーセンテージ、アトピー具合、だったら多分ジンマシン出ないんだろうね。これ以上ひどくなると、出ちゃう。のかなーっていうところだね。だからもうちょっとね、アトピーを直して、まあ、春になっちゃうからね。春になるとさ、まあ、薄着になるじゃない？腕とかも出すじゃない？いや、腕出せないもんね。まだちょっと、ボロボロしてっから。なんでね、あと1ヶ月、2ヶ月ぐらいでね、しっかり直して、で、半袖で着れるようにね。まあ私も T シャツ多いからね。だからそこまでちょっとね、なんとかしたいなと、そんな風に思っている、昨今でございますね。で、そんな中、ですね、 T シャツじゃ着れんのかいってね、アトピー治ったら T シャツ着れんのかいって言うと、あのまた別問題がありますね。うん、太ってるから、T シャツ着れないって問題もあるので、ちょっとコーナーやりましょうか。コーナーやりましょうかっていうレベルでもないんですけども、まあ、一応ね、あの区切りつけましょうか。じゃあね、コーナー、炭水化物よさよなら。こちらね、特にね、BGM が変わるわけでもなくね、ただタイトルコールするだけなんですけどもね、炭水化物よさよならということで、最近私炭水化物をなるべく摂取しないという生活を続けております。パン、米、麺食べないみたいな。他のものでね、炭水化物は入っちゃうと思うんだよね、なんだかんだで。だからそういう主食としてパン、麺、米を食べないようにするというちょっと生活をね、続けております。で、先週なんですけど、66.6キロだったんですね。で、今日、このラジオ始まる前に体重測ったところ、体重が 66.6キロ、寸分ね、変わらず、まあ全く同じ体重だったんですけど、でも今日ね、ちょっと炭水化物取ったのよ。週に1回はいいだろっていう、その、やりすぎはまた良くないから、その週に1回は炭水化物を取ってもいいですよという、その1週間のご褒美というかね、我慢したご褒美として、週1、ね、いいよって、いうところで、今日、その新宿にね、映画見に行ったから、その帰りに、ちょっと歩いて、隣のね、駅、代々木まで歩いて、で、代々木の駅つったら何があるっつうと、そうなんだよ。武蔵野油学会があるんだよね。食べちゃった。で、その、武蔵野油学会で、武蔵野油そばの大盛りを食べてるわけ。それで 66.6 キロだから。だからそう考えたら、いいんじゃないと思うんだよね。だ今週ね、一番落ちた日で 65.4 キロぐらいまで落ちてんの、一回。なんでそっから 1.2 キロ増えてんだよって話もあるんだけど、なんか最近水分ちょっと取るようになって、いつも水分あんま取んないの。1日 500ml ぐらいしか飲まないんで、水分でもちょっと飲んでんだよね最近ね。それもあんのかなと思うんだけどさ、でも大体ね、でも食べてるものとかっていうのもね、ブロッコリー、カリフラワー、いや、肉のハナマサが近くにあんだけど、肉のハナマサで冷凍のブロッコリーとかカリフラワー売ってるわけ。安いのよ。500g 入ってて、198円なのね。500g だぜ。もう、すごいんだよね。すごい量入ってるわけ。それが198円なの。なぜかというと中国産だから。ね、ちょっと悲しいんですけどもね。いや、もういいやと。貧乏人なんだから、買えないんだから。そんなね、なんか、200グラムでね、300円ぐらいのさ、ブロッコリーとか買えないわけ。で、お腹いっぱい食べたいわけよ。だから、もう、最近は多いのは、もう順番だよね、500g のブロッコリー、もしくは 500g のカリフラワー、これが日によって、変わりますみたいな、まあ、どっちか食べてますみたいなね感じ。中国産でプラス麻婆豆腐、麻婆豆腐も結構量あんだよね。豆腐一丁って 300g ぐらいあるから、そうすると単純計算よ、ブロッコリー 500g と豆腐で 300g で、一食で 800g いってんだよね。で、プラスなんだかんだちょこちょこあるじゃん、そのちょこちょこっていうか、その、麻婆のあんとかさ。で、ちょっとまあ水分入れてね、あん作ったりするわけじゃない?とか、ブロッコリーだったらまあドレッシングだったりとか、あと、マヨネーズとかさ、まああったりするわけじゃない。で、プラス、 食べながらちょっと水分取ったりとかするわけだから。で、これ一食なわけ。朝、ちょっと食べて。で、昼食べないわけよ。仕事からちょっと食べないっていうね、仕事なんだけど。で、帰ってくんのが、その夕方なんだけど、夕方、なんだけど腹減ってんじゃん、お昼食べてないから。で、夜も近いじゃん。だからそこで、早めの晩飯みたいな。18時ぐらいに食べるんだよね。うん。17時、あ、17時から18時ぐらいの間かね、に食べるんだけど。だから昼夜兼用で食べちゃうから、そのね、800グラムぐらいのものを食べても、まあまあって。ね、ペロッといっちゃいますしね。まあそんな感じで。で、まあ、ぼちぼち、痩せてきてるかなって感じ。体重変わってないけどね、少し、なんていうの、楽になってるよ、体は。お腹の感じとかね。だから、これちょっと続けるとよろしいんじゃないかなと思って。その、今週はね、マックスでその、65.4 キロぐらいまで落ちたから、だから、ね、ちょっと来週は、また落ちるんじゃないですか？その、ピークというかね、一番下がる時とかは、65を切るとか、ちょっとあるかもしれませんのでね。まあ、つっても、大したもんじゃないかもしれないけどもね、毎週、ね、そのぐらいずつ落ちていけばね、いいから、まあ、これはちょっと見えてくるんじゃないかなと思って。50キロ台。50キロ台ってもう、久しくなってないからね。だからちょっと頑張ってね、ここはやっていきたいなと思っておりますけどもね。そんな感じの炭水化物よ、さよならということでね。まあ、あとは週に1回のね、炭水化物。まあこれをね、ほんと、なんかもう、ダカロリーっていうかさ、ダ炭水化物を取りたくないからさ。ね、せっかく週に1回だけしか取れないんであればね、納得のいく炭水化物を取りたいからさ。だからね、やっぱ、そういう時はね、その、ラーメンとかね、そういうの食べたいなと思っちゃいますけどもね。まあ、そんな感じでございましたとさと。じゃあ、あとは、そうだね、お便りいただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、パルさんファンクラブ代表さん、いつも毎週楽しいラジオありがとうございます。パルさんファンクラブ代表です。童貞ネットは僕の人生のすべてです。新エヴァンゲリオンを初日に見られたのですね、さすがです。一つ提案なのですが、今回のラジオで映画の内容を結末まですべてネタバレしてしまうのはどうでしょうか。初日にネタバレしているネットラジオがあれば周辺でも話題になるだろうし、ポッドキャストや YouTube の登録者数も増えるかもしれません。もちろん楽しみにしていた、未見のリスナーもいると思います。文明が遅れていて、リコール騒動でバカどもが揉めている愛知県なんかでは、ひょっとしたら来月公開かもしれません。ネタバレを聞いた名古屋リスナーは怒り狂うかもしれませんね。いい気味です。ざまあみろ。リスナーの品縮を買って、なんぼの童貞ネットですからよしとしましょう。よくしてくれた人たちにも噛みついてこその、俺たちのパル内藤です。やっちゃいましょう。さて、前置きは終わりだ。今夜は思いっきりネタバレしろ。行け、パル内藤。パルがやらねば誰がやるっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ラジオネーム、パルさんファンクラブ代表さんなんですけど。最後の締めね、うん。行け、パルナイト、パルがやらねば誰がやるってね。この締めをする人って、もうあの人なんですけどもね。よくね、なんていうの、リスナーさんからのね、お便りなんかをチェックしてる人はね、あ、この最後の締めのセリフ、ね、ね、ラジオネームの人じゃないみたいな。すぐわかると思うんですけどもね。そんなね、ちょっとセカンドラジオネーム的なものでね、パルさん、ファンクラブ代表さんというね、ちょっと名前になっておりますけど。そんな感じでね、エヴァ、ネタバレしたらいいんじゃないですかみたいな話だったんですけど。 ね、ネタバレしたらね、そんなネットラジオなかなかないし、ちょっと登録者増えるんじゃないですか、つって。いや、もちろんあると思う。このね、ポッドキャストでネタバレするとか、あとはね、YouTube でネタバレするとか。まあ、ネタバレって書いてあればね、聞かなきゃいいだけの話だからさ、いいんだけど。でも結局、ネタバレというネタバレはしなかったけど、でも、ネタバレだったかな？どうだろう？ストーリーは全く触れてないわけじゃん、今回。いろいろお話ししたけど。でも、想像はできちゃうよね。あの言い方してたら。そういう意味ではだから、ちょっとネタバレチックだったのかなって、ちょっと振り返るとね、思ってしまうけど。ただ、ストーリー、全くわかんないからね、今日の話だとね。でも、あんな感じなのかな、みたいな。ちょっと想像はね、できちゃうかなと思うんだけど。まあそんなね、ところで。まあ結果、あの、ネタバレというネタバレはしませんでしたけどもね。まあこれが限界でしょう、私の中でね。これ以上のネタバレはできないよ。できないし、そのスキルもないから。ね、あ、もう、アニメの、ね、新作アニメのね、なんか、お話しするときもさ、アニメレビューとかできないからさ、アニメインプレッションにしてるじゃない。そういうので一緒でさ、レビューできないんだよ、なかなか。下手くそなんだから。だから、ね、だったら逆にもう、潔くしないと。で、なんか、思いを伝えるみたいな。そっちの方がね、もういいんじゃないかなと思ってますから。なので、ね、ちょっと今日はネタバレはなしで、ね、思いの方をね、いろいろとね、語ってみましたけどもね、うん、そんな感じでございますね。じゃあ、あといただいてます、お便り読みましょうか。お便り、ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。パルさん、スタッフの内藤さん、こんにちは。はい、こんにちは。質問なのですが、この番組に投稿するにあたって、以前は本文の初めにペンネームを書いてほしいと話されていた気がするのですが、今回の前説では懸命にペンネームを書いてとのことでした。内容についてはどんなことでもいいとされてますが、メール形式で何か注意することがあれば教えてください。それから、このメールアドレスは番組への投稿受信とリスナーとの連絡にしか使ってないと思っていたのですが、他にもサイトの会員登録などで使用されているのでしょうか。メールが多すぎて探している様子でしたので気になりました。よかったら教えてください。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ私たまにね、言うことがね、変わったりしますけど、メールにですね、メールで送っていただく際、ラジオネームを書いていただきたいんですけど、ラジオネームに関しては、本文の初めに書いていただきたいです。件名ではなくて。なんか、件名に入れると、消えちゃう人がいるんだよね。件名が。謎なんですけど。なので、本文にラジオネーム書いていただけると、嬉しいです。まあね、別に、まあ、件名でも見れたりする、大体の人は見えるんだけど、一部の人が、なんか、件名が見えない人がいるんだよね。その人、困っちゃうからさ。なんで本文の方に、ラジオネームを書いていただけると嬉しいです。で、内容ね、お便りの内容についてはどんなことでもいいとされてますが、っていうね、なんか、メールの形式とか注意することがあれば教えてくださいってことなんですけど、特には、ないですかね。うん。ちゃんとラジオネーム書いてもらって、で、本文書いてもらって、今回みたいな形で書いてもらって、ね、パルさん、スタッフの内藤さん、こんにちは、とね。全員俺じゃねえかみたいなところで書いていただくと、うん、そこもいいですし。で、普通にね、内容書いていただければ、いいです。まあ、どんな内容でもつっても、私も、そのメールを読んで、 ラジオが面白くなればなとか、そういうのを、ね、読みますからね、やっぱりね。それ読んだところで、ちょっとラジオが面白くならないぞ、みたいな。そういう、ちょっとお便りだとね、ちょっと読みづらかったりはするので、まあまあ、どんな内容でもいいんだけど、そのなんか、盛り下がるようなって表現もあれだけどね。うん。まあ、お便りくれる人っていうのは、まあ一緒に番組作ってるって言えるわけだからさ。だから、お互いね、いい相乗効果でね、番組が面白くなればなってところでございますんで、まあその辺を少し気にしていただけると。だから普通の内容でいいのよ。全然。こんなこと聞きたいな、あんなこと聞きたいな、ね、こんなのありますよ、あんなのありますよと。そんなんでいいんだけど、ただやっぱりこれパルナイトラジオで読んだらなテンション下がりそうだから書いてやれみたいな、そういうのはね、想像の通りテンション下がっちゃうから、それテンション下がるもの読めないからねっていうことよ。テンション上がる、わざわざテンション上がるものである必要はないけど、テンション下げさせる必要ないからね。うん。だからそういうことよね。嫌な気持ちになるやつとか、テンション下がるやつとか、そうじゃなければ、大概はいいです。何でもありがたくね、読ませていただきたいと思います。で、あと、ちょっと PS でいただいてたんですけど、PS、前回投稿した時に、ちょっと文が長いので次回読みますと話されていたので、自分の投稿かと思ってぬか喜びしたのですが、違ったみたいでした。こちら側はエラーメッセージもなかったので、メールは届いていると思いますし、いわゆるボディーブロー的な内容でもないので、読んでいただければと思いまするといただきました。ありがとうございます。こちらいただいてます。そう、前回読もう読もうと思ってちょっと読めなくて、で、まあ、時間の関係上ね、結構長い内容だったりとか話すとね、そっからまた派生するのかなみたいな内容でちょっといただいていたので、ちょっとそれ読めなかったんですけど、まあ、ちょっと、今回も意外ともう2時間経ってしまったというところあるので、来週ね、来週忘れずに読みましょうね、こちらいただいてますからちゃんと届いてますね、なので。まあ、どこまで喋れるかもわかりませんけどもね、この内容について。まあ、ちょっと読んでね、来週お話ししたいなと思いますんでね、乞うご期待というところでございますね。こうやってね、新しくね、なんかお便りとかね、いただける人がね、そう増えてくるとね、嬉しいなというところでございますね。あとは、今日のお話なんだけど、そうだね、もう今日あれだね、お別れのコーナーとか行かないでこのままね、エンディングを迎えていきますけども、今週他の話はですね、あれですわ、ラジオ10年一昔、もうコーナーなのにもコーナー名ももうね、タイトルコールしませんけど、10年前のラジオで私どんな話をしているかみたいなことをね、最近よくお話ししてるんですけど、先週お話ししました、先週の10年前なんだけども、精液の中、まあ、精液が血だらけだったという衝撃的なことが起きましてね、でさすがの俺もね、そのままにしとくことはできずに泌尿器科行ったっていう話をしてましたね。10年前。まあ行くわなと思ってね。で、泌尿器科行って、で、まあ男性のね、先生だったんだけど、もう、アナルに、指突っ込まれて、ズボッつって。そんな勢いで突っ込むっていうぐらい勢いで突っ込まれてさ、ズボッつって。っていうのがありましたね。あとは、今は昔ねありました。私ジムに通ってたことがあるんだけど、 2回ぐらいあるのかな、違うジムで。10年前通ったのはあのゴールドジムなんだけど、10年前の2月28日にゴールドジム入会したらしいね。で、すごい行きたくなくなってた。入ったはいいけど、なんか行くのが辛くなってて、どのぐらい行くのが辛いのかっていうと、バイトの初日ぐらいみたいな。まあこれはいい表現だなと思うんだよね。行くの辛い。だからもうさ、こっちがお金払って行く立場なのに、もうバイトの初日ね、なんか嫌じゃん。なんか慣れてないしドキドキしちゃうしどうしようみたいなあるじゃない。あの感じになっちゃってるっていうね。でしかもゴールドジム行った後にはあのビッグマック食べちゃってるっていうね。どうしようもねえなみたいなね。そんな感じだったっぽいね、10年前。今と変わんねえじゃねえかってね。まあ、ジム行ってるだけ偉いよ。そのなんかやる気があるもん、なんか。ちょっとでも変わろうっていう気持ちがあるもんね。今ないもん。でも変わんねえか。今も炭水化物なるべく取らないようにしてるとかね。まあ、頑張ってはいるんですけどもね。まあ、そんなところでございますかね。まあ、今日は、そんなところで、うん。また来週あたりちょっとね、そのいただいていたお便りだったりとか、あと先週からやりたかったコーナー、あの需要あるかわかんないけど、あの20年前のオリコンのランキングをね、懐かしむってやつね、うん、それちょっとやりたいんでね、ちょっと準備はしてたんですけど、まあ、時間来てしまったのでということで、まあ、この辺は来週していきたいと思います。じゃあそんな感じで、今日この辺でということなんですけど、来週はですね、3月15日の月曜日、またね、22時ぐらいから、毎節、そして本編ね、やっていきたいと思いますのでね、よかったら聞いていただけたらと思いますと。来週はもう別に、15日つってもね、何があるつっても、それまでにあるのはホワイトデーなんですけどもね、今年私チョコレートもらってませんから、ホワイトデー返すこともないという。ピエールマルコリーニのなんかチョコとか買ってくる必要はないというところなんでね。まあ悲しくね、寂しく。まあ別にでももらってないからっつってもね、あげてもいいんだからね、ホワイトデーにね。うん、そういうのもありだけど、誰に渡すんだって話なんでね。ないかなーってところだよね。まあ、そんなところで。まあ、あと今週は本当に、今週っていうか、これからは、この一週間はね、パズドラ、ランク1000にちょっとするっていうちょっと目標があるので、それをなんとかね、木曜日中には、なんとか、ね、1000までちょっと上げたいと思うんで、ちょっとコツコツ上げとこうかな。で、993とか4とか、そのぐらいから、ちょっと、2日間ぐらいに分けて、ちょっと配信できたらなと思ってますんで。まあ、木曜日の夜は、おそらく、やりますんでね。まあ、ちょっとお時間ある方はね、あとパズドラ好きな方はね、うん、ちょっと、遊びに来ていただけると嬉しいなと、ところでございます。じゃあそんな感じでね、まあ、ちょっと最後にもう一回このシロップのね、レモンシロップ飲んでいいですか。レモンシロップだな。レモンシロップだな、これな。かき氷とかにかけたら美味しいかもしれないね。結果ね、氷砂糖入れすぎ問題かもしれないな。ちょっと調整してね、飲み方とかもね、工夫したいと思いますけどもね。おかしいな、もうちょっとレモンになる感じだったんだけどな。ちょっと甘いね。甘党の俺がちょっと甘いと思ってるからね。ちょっと入れすぎだったかもしれません。ね。ちょっと美味しく後でいただきたいと思います。じゃあそんな感じでね、今日も2時間ちょっとね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、 また来週お会いいたしましょう。さよなら。